理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする存在理科の時間第35回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね吉安さん、
はい、
うちの近くにねあの美味しいカレー屋さんがあるんですけれども、
お
近くって言ってもまあ40キロぐらい離れてるんですけど
でもカレー屋さんって
うん
なんていうの、洋食カレー屋さんとあの家庭的カレー屋さんと、
うんうん、
あとインド系カレー屋さんがあるじゃないですか。
そうなんですよね。
その、まあ、3種類ともこう美味しいカレー屋さんあるんですけど、どれ系ですか、
う
ん、
どっちかというとインド系なんですけどね。
本格派です。
しかもね、うん、ネパールのカレー屋さんなんです
よ。
そうで、そこでね、あのなんていうんですか、コースを頼むとこうね、なんとカレーとあとスープがついてくるんですよ。
はい。
でね、そのスープがね非常に美味しくて、どうやって作るのかなと思ってねちょっと調べたら、
はい、
なんかね豆のスープらしいんです。
あ、豆のスープ食べますねあっちの、
うん、なんかねほら豆のスープってね、ほら日本の豆とちょっと違ってね、なんかレンズ豆っていうのをどうも使ってるのが分かったんですよ、
うんうん、
でレンズ豆ってねちょっとねびっくりしたんですけど、形がほらカメラとか、ね、虫眼鏡のこのレンズの形、
そうです、レンズの、ガラスで作ったレンズはレンズ豆のような形だからレンズっていう名前になったんですよ。
そうなんですよね。
語源はレンズ豆は後じゃなくてレンズ豆が先、
レンズ豆ありきっていうのを知ってちょっとびっくりしたんですよね。
はい、
レンズの語源がレンズ豆かみたいな。
そうですね、正しいです、正しいです。
そうそうそう。でね、あのレンズ豆ねちょっとネットで注文して、
はい、
作ろうかと思って。
ザラザラザラってきますよね。ちっちゃい豆ですよね、レンズ豆。
意外にちっちゃいんですよ。ちっちゃい、ほんと豆自体はね、ほんと1粒5ミリぐらいの豆みたいな。
して
ね、なんかね豆ってほらね、ちょっとうるかさないといけないじゃないですか、お水で浸して。
うん、あのうるかすっていうのはあれですね、
地方の方言でございますね。
お水に浸して、
お水に浸
すとかそれに近い。
そうそうそう。それがね、レンズ豆はいらないらしいですね。
あ、そのまま準備できるとか料理できるんですね。
だからすぐ作れるらしくて。でね、なんかねその豆にね、あのあとね、あのギーっていうのも必要らしいんです。
マジさん、私はちょっとだけ知ってますよ、インドに出張も行ったし。
あ、本当。あのね、なんかねバターから作るの、要は油なんですけど、
動物性なのに液体っぽい油ですよね。
の、そうそうそう。でそれをねベースにちょっと豆を煮込んだりするんですけどね、
うんうん、
でそれをもねちょっとネットでね調べたらね、1リットル瓶のギーが売ってたの。ちょっとね多いでしょ。
普通のサラダオイルというか炒め物に使うオイルでも1リットル使うの結構時間かかるからね。
ギー1リットルはちょっと使い切れないなと思って、うんうん、だからね自作しようと思ったのさ。
自作できるんですね。
ネットでねちょっとね調べれば作り方書いてあったから、そういうお話をね友達と話したら二人でギー作ろうってことになって、
はい、
うちにね、あのじゃあ私バター買ってくるからっつって、そのお友達がバターを買ってうちに来たんですけどね、うん、あのね大量にバターを買ってきちゃって
結局ギーが1リットルできたんです
か。ギーがね、出来上がったギーがね1人1リットル以上になっちゃって。
なんだよ、結局通販で買うのと量変わってないじゃないですか。
通販で買うより量が増えちゃったっちゅうね。もうね大量ので、もう入れる瓶がなくなっちゃって困っちゃいましたけど。
花瓶にギー入れてる感じですか。もう
ね家にあったこうジャムとかに使ってた瓶が全てギーで埋まってますけど。あと終わった後その水道は詰まるわで結構大変だったんですけどね。
バターからギー作ると、
うん、
半分ぐらいのものが残りませんか、何かしら。
あのね結構この水分とかタンパク質をこうねことことことことやっていくうちに、 そういう部分が飛んだりしてって残りの部分がギーになるんですけど、でもねかなりの量がギーで残りますね。
あ、そうなんですね、
うん、だから、うん、意外にできちゃったなみたいな感じで非常にねこれからもう毎日こうパンに塗ったりね。
結構あれですよね、独特の香りがして好きな方はいろんなものにつけて、
ね、そうそうそう、うん、だからね、うん、普段の料理にもね使おうと思えば作れるんで、結局なんかこうバター系の味なんで、
うんうん
うん、何にでも合うと思うんでパンに塗ってもいいですし。
そうですね、
うん、まあそんな感じで 理科と全然関係ない話をオープニングしたんですけど、
うん、なんかね途中からギーっていうのはバターと成分が違ってって話になるのかと思っていたらそのままでしたね家庭科なままでした、
ね、そうですね。ちょっと唯一レンズ豆の部分がちょっと理科にふわっと触れたかなみたいな感じですけどねでもオープニングのいい時間になっちゃいましたけど
理科っぽい話じゃあ少ししていいですか。
あ、どうぞどうぞどうぞ。
爆弾低気圧っていうのがやってきまして、
ひどかったですよ。
雨と風がすごく強くてね。
ね、こっちもね、ひどかったです。
そうなんですよ。なんかすごい雨が降ったり風が吹いたりで大変でしたけど、
そっちもひどかったですよね。
そうですね。関東は結構風で、電車が止まったりとかしてました。
電車
が止
まるほど。
うん。
そいつが最終的に北海道のこっちまで来て、あのね、うちはね。あれですわ、家の前の道路が冠水しちゃいまして、
なんか先週ぐらいまでは雪が積もっている道だったんですよね。
そうですね、もうねここ1週間で気温がガーンと上がってね、雨も降ったりして雪がかなり溶け、ま、ほぼ溶けましたね。
雪が積もってたのが、水が溜まってる道になっちゃったんですね
そう、その爆弾低気圧と雪解け水が
い
っぺんに来たような感じですよ。
そうですか。
それでもう道路が冠水しちゃって、それでね下水が溢れておトイレが流れなくなっちゃったんですよね。
あ、溢れてるからね。
そうそうそう、最初ねおトイレ詰まったと思って、
うんうんうん、
で外出たらそんな状態になってて、あ、原因はこれかとか、
流れ先がなくなってたんだね。
そうそうそう、でまあね夜になって水も引いたらおトイレもねちゃんと流れるようになりましたけれども。
そうですか。
かなりひどかったですね。
ね、爆弾低気圧の話とかもしてみようかと思うんですが、
いえいえいえ、
なかなか予習が必要だということが分かり、
まあそうですね、
またお天気の話はおいおい、
近々やろうと思ってますけれども、
はい
はい、今回の本編なんですけれども、はい、今までとは違うジャンル、理科の時間で初めて、生物
の話を。あ、よかった。違うジャンルって言ったから社会の時間とかになっちゃうのかと思いましたけど、
あ、一応ねそんな理科の時間なので、
はい、
理科のお話なんですけれどもね、今までほらどっちかというと天文学とか地学とかね。
そうですね、そっちが多かったですね。
そう、今回は生物のお話をしたいと思います。
わかりました。
はい、ちょっと前のニュースで、
はい、
中国で鳥インフルエンザ H7N9 型に感染し重体となっていた男性が、病院でお亡くなりになったというニュースが、ね、出てきたんですけれども。
そうですね、
うん、なんかね中国で感染者が28人、そのうち8名がお亡くなりになったなんてね、
うん、
インフルエンザのニュースが出てきて、
急にまた新しいインフルエンザが流行ってるってことですよね。
うん、そうですね、うん、でほらなんか鳥インフルエンザってなってたりとかして、
はい、
これはちょっとなんか普通のインフルエンザと違うのかななんてね。
そうですね、インフルエンザって言ってもいろいろあるみたいで、
はいはいはいはい、
そうですね、今日はちょっとそんな感じでこうインフルエンザと、まあ、ウイルス、
うん、
みたいな話をしてみようと思ってるんですけど、
うん、そうですね、なんかちょっといつもね星のお話とかそういうのが多かったんで、
うん、
たまにはこういうのもいいんじゃないかなと。
分かりました。で、
はい、
インフルエンザって、
うん、
いろんな種類があって、
はいはいはい、
H7N9 とか言ってますけど、
なんか最近そういう型番みたいな番号でよく出てきますよね。
昔はなんか A 香港型、
あ、そうそうそうそうそう、
なんかそんなので今年はソ連型だよとかっていう話をしてましたよね。
昔はよく言ってましたよね。
すでにソ連とかないですからね
そうですよね、なんか懐かしい名前みたいな感じです
けど、で H なんとか N なんとかっていう風になったのは最近なんですが、
聞きますよねよく。
とりあえずですね、
うんうんうん、
ウイルスってなんだっていう話を先にしておこうと思うんですよ。
あ、そうですか、
うん、
そうですね、はい、
最近はこうインフルエンザだけじゃなくてノロウイルス、
あ、そうですよね、流行ってますよね、
そういうのがあるんですけど、
うんうんうん、
ウイルスと、細菌って皆さん、
はいはいはい、
混同して使われてること結構あるじゃないですか。例えば風邪の菌がうつったとかって話をするじゃない
ですか。あ、そうですね、風邪菌とか言いますけどね。
なんですけどウイルスとその細菌、うん、菌は結構違うっていう話があって、
う
この番組ではよく歴史的な話をしているんで、
はいはい、
そのウイルスが見つかるまでというか、ウイルスって何だろうというのが分かるまでの歴史をちょっと説明しますね。
あ、はい、お願いします。
まずはですね、
うん、
病気の原因を探る歴史がありまして、
うんうんうん、
17世紀、
はい、
オランダのレーウェンフックさんって人が顕微鏡で細菌っていうのを見つけましたと。
菌ですね、これはね。
そうです、これはだから、ウイルスじゃなくて菌っていうのを見つけて、
うんうんうんうん、
で、まあ、菌が移って病気になるっていうのがだんだん広まっていったんですけど、
うんうんうん、
じゃあこの菌ってどうやって発生してんのっていうのを、
はいはいはい、
今度はですね、フランスパスツールさん、この人の名前聞いたことあると思うんですよ。
パスツールはなんか、うん、学校で習いますね。
習いますよね。
確かね、中学校ぐらいだと思うんですけどね。
グツグツ煮たスープをこうフラスコに入れて、
うんうんうん、
放っておいても腐りませんとっていうのを確か。
なんかあれですよね、こうガラスの先っちょがすごーく細くなっててみたいな。
そうです、だから空気には触れてるけど、
うん、
菌が外から入ってこないっていう、白鳥の首フラスコっていうのを使って、
うんうん、
沸騰されたスープが腐らないことを実験しましたと。
なるほどね。
これで病気の原因が細菌で、
うん、
なおかつそれが移って自然発生じゃなくてね、どっかから、誰かからどっかから移って病気になるっていうのが見つかりましたよと、うん、
それまではなんかそういう病気とか菌っていうのはこう自然から勝手に発生するようなもんだと思われてたんですよね。
そうだから、うん、祈祷というかお祈りで治ったりとか、
うんうんうん、
そういう話もあるんですけど、だんだんこう科学的になってきて、最終的には1876年のコッホさんね、ドイツの人、
はいはいはい、
が、感染症は病原性の細菌によって起きますよと提唱して、基本的には、19世紀、
うん、
にやっと細菌とまたは寄生虫みたいなものが伝染する、感染する病気を媒介すると、それがうつるから、うん、病気がうつるというのが、分かってきましたと。
これは画期的な発見ですね、本当に、
うんうん、だからその菌が、死滅させることができれば、
うん、
まあ、消毒って言いますけどね、
うんうんうん、
病気がうつらないというのを、発見したんですが、
はいはいはい、
その後感染する病気なのに細菌が見つからないというのがいくつか出てきたんですよ。
はあ、なるほどね。
顕微鏡でも見えないし、まあ、ろ過って言って、うんうん、越してみてもね、通り過ぎちゃう、
うん、何かあるんだけれども、なんかどうも見えないと。
そう、どうも今までの細菌ではない何かが病気を媒介しているらしいというのがあって、
うん、
要はある液体の中に病気の原因は入っていて、これを例えば植物にかけると、病気になるし、あるものをこう動物に与えれば病気になるというのがあって、これをドイツの、レフラーさんかなとフロッシュさんという人が1898年、もう19世紀も終わりの頃ですね、
うんうんうん、
が抗体液、牛の病気ですけど、
はいはい、
の病原体の分離をして、あるこの液体の中に病原体いるんだけど、
うん、
顕微鏡でも見えないし、こうろ過しても通り過ぎちゃうっていう何かしらの病原体がいるっていうのを、まあ、見つけて、
何かこの液にはあるんだけれども見えないんだよみたいな感じですね。
そしたら病原体の、うん、もので、まあ、病原体を意味する、まあ、ウイルス、
はいはい、
っていう名前をつけて、まあ、その時にはフィルタラブルウイルス、はあ、フィルターを通ってしまう病原体と。
なるほど。
っていうことで、日本語でウイルスって言うじゃないですか、う
ん、ウイルス、ウイルスって言いますよね。
あ、これドイツ語発音なんですよ。
英語だと、
バイラスですかね。
バイラス、
はい、っていう感じになるので、その辺は
アルファベットで V ですもんね。
VIRUS なので。
そうですね、
はい、ウイルスっていうのはまあドイツ語発音なんですけど、
ほんほんほん、
で結局ね、これの正体はしばらく分からなかったんですけど、20世紀も半ばぐらいまでには、
うん、
それを媒介するものが、
うん、
タンパク質なのか、うん、またはこう遺伝子の情報なのかっていうののせめぎ合いがあったんですけど、結局20世紀の後半に遺伝子を持ったものが、まあ、主成分というか遺伝子があるからそれがうつるっていうのがやっとわかるんですね。
はあ、この遺伝子っていう単語もまあちょっとね、後でいろいろお話できるといいかなと思うんですけど、
DNA とも言うんですけれども、 ある並びの情報が入った、DNA っていう物質が中に入っていて、それが、動物から動物へ移ることで病気が移るということが分かりますね、
はいはい、なるほどね。
細菌とウイルスの違いは、
はい、
一番大きいのは細菌はまあ細胞、動物の細胞をまあ取り出したのは単細胞の生物で、死んでしまうと生き返らないんですね。なんですけどウイルスは、DNA の情報だけが入っているので、DNA がバラバラにならなければ例えば、乾燥してしまったりとか水分がなくなったりとか、はい
は
い、
うん、
そういうのをしても、死なないというか普段生きてないんですよ。
なんかねこうよくウイルスは生物かそうじゃないかみたいな話をねちょっといろいろ聞いたことあるんですけど。
そうなんですね。でウイルスは、生物とは少なくともそれだけでは呼べないんじゃないかと、生物って栄養を取って中でゴニョゴニョゴニョってしてなんか自分から動いたりして、老廃物を出したりとかっていうのをするじゃないですか。
俗に代謝ってやつですね、
はい、でウイルスはそれをしないので、
こいつは生き物なのかみたいな。
生き物ではないけれども、生き物にくっついて自分を増やすことができるっていうちょっと変わったものなんですね、ウイルス。
そうだ、あの生き物っていうのはね自分でこう増やすというか増えることができるのが生き物の定義でもありますもんね。
そうですね、
で
ウイルスは、動物や植物の体に入って、その細胞の中に上手に入って、自分と同じものをコピーして作らせるっていうその遺伝情報
を
使って、ある植物とか動物の中で自分のコピーを作らせて細胞を飛び出して、次の細胞に飛び移るっていうのをやってるのがウイルスなんですよ。
要はまあ自分で増えることができないからよそ様の生き物に入って増やしてもらってると。
そうですね。だから、ウイルスはもともと何かの細胞のどっかがこうちぎれて、生じたんだと思うんですけれども、ウイルスだけでも生きてるわけじゃないけど、なんだろうな、生物と共存してこう生きながらえている生物か無生物かの間のところにいる物質なんですね。
なんか変わったやつですね。
変わったやつです。で、今ウイルスは生きてないので死なないっていうお話をしましたけれども、無毒化することはできるとか感染しないようにすることはいくつか方法があってできるんですね。
はい、
例えばインフルエンザのウイルスっていうのは、遺伝情報が入っている外にエンベロープというふうに呼ばれている、封筒っていう意味ですけど外に殻があるんですけど、その殻を壊すと次の動物に入っていけないんです。
あ、なるほどね。
だから、その殻を壊すのには洗剤とかをね使って手を洗うじゃないですか、そうすると、殻がバラバラになるんで消毒ができる、
なんかこう生き物の雰囲気としてはなんか死んじゃったみたいな感じなんでしょう。そうです、
感染力がなくなっちゃう。でもノロウイルスって最近聞きますよね、冬になると流行る。
そうですね、なんかこうおえってしちゃったのからどんどん広がっていくみたいな。
そうなんですよ、あの感染力が強くて、本当に数個のウイルスでうつるっていうのがあるんですけど、
なんかね小さい子とかお年寄りが結構亡くなられたりしてますよね。
そうです、あれは石鹸では実は死なないというか無毒化できないんですよ。
何でしたっけ、漂白剤でしたっけね、あれ聞
くの。強い酸とかで人間でが指で触ると指が溶けちゃうような説あるじゃないですか、漂白剤とか。
おお、かなり強力な。
バラバラにしないといけなくて。
じゃあかなり強い殻を持ってるんですかね。
それは殻がなくて、殻が壊せない。
殻がないのか。
ノロウイルスは殻がないタイプで。
へえ。
で、殻を持たずに、活動してるやつで、結局ね、手洗いをするとノロウイルスの対策になるのは、洗い流すのが大事なんですね。
あ、なるほどね、壊せなくてもなくしてしまえばいいという感じですね、
はい、ということなので、ウイルスっていうのをちょっと総括すると、ウイルスは自分で増えることはできないとか栄養があっても自分では増えられなくて、他の生物に侵入して増やしてもらいます、なので、ちょっとねつかみどころがないんですけれども、それに比べて、細菌とか言われてるやつは、細胞分裂をして栄養があるところで自分で増えられて、どっか生物に入った時には栄養をもらって、毒を出しちゃうやつは、その毒でその生物がやられたりする。
あ、なるほどね。
はい、でウイルスも毒を出すものと、うん、細胞を壊すものがあって、
はははは
どっちかでその毒性が決まってくるんですけれども。
なるほどね。
そんな感じの違いがあります。
はい、わかりました。
ということで話をインフルエンザに戻すんですが、
これで最初に戻りますね。
ここまでウイルスの全般的な話。
全般的ですね。はい。
でインフルエンザはウイルスです。
はい。インフルエンザウイルスって言いますもんね。
はい。で、はい、香港 A 型とかって言ってたインフルエンザ A 型とかあるんですけど、はいはい、A 型、うん、B 型 C 型っていうのがあって、
あ、 ABC まであるんですね。
はい。で人に感染するのは A 型と B 型です。
うんうんうん。
で一番最初に出た H なんとか N なんとかっていうところ、はいはい、数字がありますけれども、
最近ねよく使われてますよね。
そうなんですよ。でね、うんうん、インフルエンザウイルスには、
うん、
さっき殻があるって言いましたけど、
はいはい、
殻の先に手がついてるんですよ。
手、
うん、でその手が、
うん、
種類が2種類あって、
うんうん、
H タイプの手っていうのと、
はいはい、
N タイプの手っていうのがあります。
あ、それの H と N なんですね。
そうで H が、はいはい、ヘムアグルチニン、
ヘムアグルチニン
で、 N がノイラミニターゼ、
ノイラミニターゼ、
はい、っていうのがありまして、
これ覚えた方がいいですかね。
覚えなくていいですまあまあ、はい、H っていう種類の手と、うんうん、N っていう種類の、まあ手というかですね、タンパク質のある形なんですけど、
うんうんうんうん、
でこの H と N が種類がバラバラあるんで、
はいはいはい、
使った順に番号がついてるんですね。
あ、そうなんですね。
なので H が、今のところ15個、うん、15種類見つかってるので、もし新しい H の形が見つかれば H16 になる。
あ、今のとこ15種類ある
よ、はい、で N は9種類、
はあはあ、
なので、まあ、全部掛け算すると、
うん、
15×9 で135通りの型を持つことができるんですけど、
うんうんうんうん、
その中で流行るやつとか流行んないやつとかがあって、
まだ出てきてないのもあるのかもしれないですね。 そう
なんですよ、
うんうんうん、
で、H なんとか N なんとかっていうの種類によって、
うんうんうん、
ですね、感染しやすさ、
ほう、
つまり細胞、人間の細胞に入れるタイプと、
うんうん、
人間の細胞に入れないタイプがその H とか N の形によって、区別されるんですね、うんう
ん、あ、わかりました。そしたら鳥インフルエンザっていうのはあれですね、人間には入ってこれないタイプなんですかね。
もともとそうで、
うんうんうん、
今インフルエンザウイルスって言ってるのは、
うん、
鳥と豚と人間に感染することができます、
うんうん、あ、なるほど。
でね、
うん、
感染することができるっていうのと、病気になりますっていうのはまた違うんですよ。
あ、そうですね、うん、はいはい。
感染しても症状が出ないよ、熱が出たりとか、
うんうん、
体の中の細胞が壊れたりとか、
うん、
毒を出して、生物自体が参ってしまうとかがなければ、感染しても影響ないわけですね。
これか、中に入ってるだけで何度も静かな時は、まあ、あれじゃないですか、俗に言うこうキャリアっていう。
そうですね。だから中に入って、うん、ね、その動物は再生産、新しいインフルエンザウイルスを外に出してるんだけど、実際には病気的じゃないっていう状況があって、うん、それが鳥の中と豚の中であって、もちろんね、死んじゃうようなタイプのインフルエンザにもなることがあるんですけれども、
うんうん、
人間にうつりやすいタイプになったり、うつりにくいタイプになったり、
うんうんうん、
あとは人間にうつった時に、病気として重症になるタイプと重症にならないタイプっていうのがいくつか出てくるんですよ。
あー、なるほど。
で、多くの場合鳥とか豚がたくさんいるところで、
うんうん、
この中で突然変異をして変わったものが、うん、接触で人にうつったりするっていうので、新しいインフルエンザが、流行り始めるっていうのが、
よ
く言われていることで、
インフルエンザも突然変異でね、新しいのができると人間の方でまだねウイルスをやっつける情報がないから、わーっと広がってしまうみたいな話を。
そうなんですよ、
うん、聞きますけれども、
インフルエンザってワクチンを打って、
うんうんうん、ね、ワクチン打ちますよね、ね、
そうすると予防できるじゃないですか、
うんうん、
つまりそれは人間の体の中で免疫っていう、その外から来たものを殺すやつが予習をできるようにするのがワクチンね。
そうですね。
その予習ができてるものは、比較的早く、 潰すというかやっつけることができるんですけど、
まあ、体の中に入ってきてもあお前知ってるっつって、
そうお前は悪者だって知ってるんですけど、そうですね、それの予習ができてないやつは、はいはい、インフルエンザのこうウイルスが増えていく方が早いと、うんうんうん、体の中にすごく増えちゃうんですよ、
追っつかなくて広がっちゃうんですね。
そうなんです。で、うん、強毒性かどうかっていう話と、うん、人間の中で増殖しやすいかとかで重症になるかどうか決まったりとかっていうのはあります。
なるほどね。
で、さっき言った H なんとか N なんとかがある種類のやつで、今までは人間にはうつらないと思っていたものがほんのちょっとの突然変異でうつるようになったりすると、うん、誰も体験したことのないウイルスの形なので、
あそうだ、最初に言ったニュースの、ね、中国で感染したのは鳥インフルエンザってなってましたもんね。
で鳥から人に感染するタイプに変わったか変わらないかっていう話と、うんうんうんうん、それが人から人に感染するタイプになったかどうかっていうのもその後の、なんていうの、流行に、
うんうんうん、
流行がどうなるかを左右するってことになります。
なるほど。だからまだ鳥から人へは感染してきたけど人から人には感染どうもしてないってことなんですかね。
今回の H7N9 っていうやつはまだ人から人への感染は、はい、確認されていなくて、大体が鳥と接触したっていう人が、感染しているっていうふうになっています。
おっかないですねこれね、本当に。
そうなんですよ。で、うん、昔こうスペイン風邪とか、世界的に流行った風邪と言われている、でも致死率が高いものは、まあうん、ある種の新しいインフルエンザウイルスじゃないかとも言われていて、
うんうん、スペイン風邪とかあったらなんか歴史の教科書にも出てたような気がしますよ。
そうですね、
うん、もうなんか100万人単位ぐらいで人が亡くなっちゃったりしててみたいな。
そうですね。で今回もこう H7N9 っていうタイプも、
うん、
うまく抑え込めるかどうかっていうのは、うんうんうん、人から人へ移り始めますかっていうところ、人から人へ移るようになると、例えば中国で、何人かがかかった時にその人が他の村に行った、
うん、
他の町に行った、飛行機に乗って他の国に行ったとかっていうので、人から人へ移ってしまうっていうのが考えられますし、
そうですね、特にほら今なんか飛行機の、ね、移動がすごく多いでしょうから、
そうですね、
あっという間に世界に広がっちゃいそうな気しますよね。
今回は上海とか都市部でも結構流行っているらしいので、
うん、あなるほど、
飛行機で移動する人がいる場所にいると、
うん
うんうん、人から人だからね、
うんうんうん、
移ってしまうことが考えられるのと、あと、ワクチンが先に作れるかどうかっていう話と、
うんうんうん、
もう一つは今までの薬が効くかどうか。
ああ、そっかそっか、今までのインフルエンザのね、
はい、今よく効くって言われている、タミフルとリレンザ。
あ、そうですね。
これはインフルエンザウイルスが体の中で、うん、増えて外にボーンって出るのを抑え込めるっていう薬なんですけど、うん、
あ、なるほど。
さっきも言った通り型が何個かあって、
うんうん、
それにちゃんと効くのかどうかを検証しないと、例えば、タミフルが効かないインフルエンザウイルスっていうのも可能性としてはあるわけですよ。
ああ、そっか、今までのは効いてたけど新型に効くかどうかはまだ分からないってことですね。
そうなんです。で、うん、確か中国から日本にはサンプルを送ってもらってタミフルが効くかの検証をし始めてるはずなんですけど、
あ、なるほどね、
うん、なので、その辺が効くかどうかっていうのが、まあ、大流行の抑え込みができるかどうかの分かれ目なんじゃないかなと思っています。
分かりました。いや本当にね、大流行しないことをせずに祈ってますけれども。
そうですね。あとは、うんうん、その新しいインフルエンザだけじゃなくても普段やっぱり手洗いとかうがいというので、うん、細胞の中にねたくさん入ってくるまではインフルエンザにはならないはずなので、
はあ、
それを防ぐために日頃の準備が必要かなと思います。
そうですね。なんかね、ほらインフルエンザと風邪は違うんだよなんてよく言うじゃないですか、
はい、
だから本当にインフルエンザかかったら仕事が忙しくても仕事には行かない方がいいんだろうなとかね、
はいはいはいはい、
だけどこの仕事やんないとまずいしなとかいうのもあるし、非常に悩みどころなんですけれども、やっぱ人にうつさないためにも、もしなっちゃったら家でじっとしてるのがいいんでしょうね。
そうですね。あのタミフルとか飲んでも、
うん、
まだ人に感染する、自分の、ね、症状が収まった後も人に感染させる能力がある時が時期があるので、
はいはい、熱が下がったからといって油断しちゃいかんと。
そうですね。その辺はちゃんと気をつけないといけないかなと思っています。
そうですね。いやいやいやいや、
あとは、今ね怖い話たくさんしましたけれども、 もともとこう人間はちょっとした量の菌とかウイルスには勝てるような免疫を持っているはずなので、
うんうんうん、
体力を落とさないようにして、
そうですね、
で手洗いとかうがいをして日常できる、
うん、
無理のない範囲の、予防っていうのをしてれば、うん、ある程度は防げるはずなので、その辺を励行するのが一番いいんじゃないかなと思っております。
やっぱりうがい手洗い毎日きちんとしましょうと。
そうですね、あと早寝早起きで、はい、体力を弱らせないと、
うん、まあ、要は健康的な生活を送りましょうということですね。
そうですね
何かいい感じで終わったかなと
ちょっとあの教科書っぽい話で終わっちゃいましたけど
、はい、なんかね初めてこう理科の時間でこういう生物の話をしてみたんですけど、だから面白いですね本当にね。
で特にウイルスってね、生物なのか生物じゃないのかっていう話も、
うん、
話せばキリがないところで、
なんかねそういう話もちょっと面白いですよね。そもそもその生物とは何かっていうところとかさ、
あとは自分では増えられないけど細菌とかね、
あ
この細菌の中にもこう微妙にこう、種類があって、
はいはいはい、どんな世界でも例外はいるんですよね。
特にね生物は新しいのがここ何年かでも見つかっていたりするので、
うんうんうん、
その辺がね難しいんですよ。
意外に話題が尽きないジャンルかもしれないですね。
話題が尽きないですし、菌の動きみたいな話とかも、
うんうん、
分かってないものが分かったりとか。
なるほど、
ええ、
なんかここら辺こうもう少し掘り下げると新しい理科のネタになりそうな気もしますので、
そうです ね、 ね、
僕たちもちょっとね新しいお話を勉強して
次のネタ仕入れましょう。
話題を提供できればなと思っております。
はい
はい。はい、今回もお便り何通かいただいてますのでご紹介していきたいと思います、
はい、
まず、ミーさんからいただきました。こんにちは、ミーと言います。いつも楽しく拝聴しています。昨日第34回を聞きました。満月をなぜ十五夜と呼ぶのか、三日月はなぜ三日の月なのか初めて知りました。というか初めて理解しました。聞きながら考え巻き戻して聞き直したりしましたがよくわかりました。今度子供に説明してみます。今年の正月に実家に帰った時に約20年ぶりに天体望遠鏡を組み立てて月と木星を見ました。今は土星を見てみたいのですが望遠鏡は持ってきていないのでまずは肉眼で見てみます。これからも優しい説明でお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、前回の三日月とか満月のお話こうよく分かりましたと言っていただけると嬉しいですね。こちらも
そうなんですよ、
うんうんうん、
結構ね、
うん、
説明をしつつちゃんと伝わってるかななんて思いながらしていたので、
うんうん、
こういったいろいろ分かりましたという、ね、うん、メールをいただくととても嬉しいです。
そうですね、天体望遠鏡をお持ちなんですね。
そうですね、
はい、
お実家にあるようで
月と木星を見ましたと。どれぐらいの大きさのやつなんですかねこれね。
どのくらいですかねでもやっぱりこう個人で持ってる望遠鏡だと、
うん、
惑星と月っていうのがまあ定番ですね。
まあ一番見ててね面白いのでね、
うん
うん、惑星なんかやっぱり木星土星が一番こう結構見てていいかなと。
そう思います。
うんうんうん、そうですね。まあこれからも優しい説明でお願いいたしますと書いてありますので、まあね、これからも敷居が低い番組を作りを、はい、心がけていきたいと思います。
今日は分かりにくかったかな。
どうでしょうね。
はい、
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、続きまして KA ママさんからいただきました。吉安さん、元宮さん、分かりやすい説明ありがとうございました。小学生の子どもの理科の授業に出てくる月の満ち欠けの説明、今まで親子ともにいまいち分からなかったのですが、なんとなく分かったかも。紙とペンを持って何回か聞こうと思いますといただきました。
ありがとうございます。
それでですね、 K ママさん、この自分で月と太陽と地球の絵を描いてなんかいろいろこう線を引っ張ったりしてね頑張って理解しようとしているお写真をいただきましたなんか非常に嬉しいですね。
そうですね、ただいまいち分からな 分からなかったのですが、なんとなく分かったかもっていうかものところ
がね、そうそうそう、
心配ですけど。
いや、あのね、うん、ちょっと何回か聞いてるうちにこう分かってくるかもです。
そうですね、基本は地球から見て月が、うん、1ヶ月で一周してる感じをつかんで、今日と明日の月のズレがね、うんうん、こんな感じっていうのが分かると、うんうんうん、ちょっと分かるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
僕の想像以上に何かを、皆さん勉強熱心だなと、
なんかね、こう聞き流してくれてもいいかなって思いながらっていうのもあるじゃないですか。
そうそうそうそう、
あんなにね、前に布団の中でみたいなのもあるんですけど、一方でこうしっかりメモを取りながらっていうのを、ね、
なんかう
写真とか送っていただけると
頭が下がる思いです、本当に、
はい、説明した甲斐があったというか、頭が下がるというか、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもよろしくお願いします。はい、続きましてアップさんからいただきました。はじめまして、今年に入ってやっと iPad を手に入れ、ポッドキャストの番組一覧から面白そうな番組を探していて、たまたまそんなエリカの時間を見つけました。ダークマターの回から聞き始めたので、まだまだ新参者ですが、一目惚れならぬ人聞き惚れで、すっかり本宮さん、吉安さん、お二人の番組のファンになってしまっています。で、ちょっとあの文章を割愛させていただきまして、ところで一つ教えていただきたいことがあるのですが、各地の日の出や日没の時刻というのはどのようにして決められているのでしょうか。水平線を基準にという話を聞いたことはあるのですが、私の住んでいる町は北側に山が連なっていて、春分の日を過ぎたあたりから山の向こうに日が沈むようになります。こんな場合はどの地点で日没と判断するのかなとずっと疑問に思っていました。今回太陽の昇る位置が季節によって変わるというお話をされていたので、またこの疑問を思い出してしまいました。機会があれば教えていただけると嬉しいです。これからも素敵な番組楽しみにしています、といただきました。
ありがとうございます。
まあ、これはそうですね、当然山があればその分日の出は遅くなるでしょうしね。
そうそうそう、日没も早くなるんで、
う
ん、
そうですね、
理科年表とか、うん、
はい、
公式に出ている日没とか日の出っていうのは、
うん、
基本的には水平線を基準にして決めてます。はい、
まあ、仮想的な高さというか、まあ、そうですね、水平線だと、まあ、海がね、見えてるところで登ったり降りたりしてるところであれば非常に分かりいいんでしょうけれども、
ね、そうですね、
うんうんうん、
なので、山があるところでは、
うん、
公式な日の出日の入りの時間よりも、うん、遅く日が昇って、
うん、
早く日が沈んじゃうということになります。
そうですね、
なので今自分がある場所にいて今日の日の入りとかっていう時には、
うん、
その場所での日没は山にお日様がだんだん隠れてって、
うん、
見えなくなったら日没と言っていいかもしれないですけど、
うんうんうん、
俗に言う公式の日の出の時間、日没の時間って書いてあるやつは水平線が基準だと思ってください。
そうですね、
はい、
これもほら日の出日の入りっていうのもなんて言うんですかね、こう見ているところの高さによっても変わってくるでしょうし、ね、そうですね、
富士山頂とその下でも違いますけど、うん、まあ、富士山頂はね、うん、中に潜れるわけじゃないんで、
うんうん、
富士山が0メートルだったらって話をしても仕方がないんですが、例えば、ね、東京タワーとかスカイツリーに登った時には、
あ、そうですね、
地面と比べて数分だと言い過ぎかな、でも分の単位で、早く見えるんじゃないかな、うん、スカイツリーぐらい高いと。
それぐらい、あ、スカイツリーは高いですもんね、僕まだ登ったことないですけどね。そうかそうか、厳密に言うとほらね、吉安さんと僕でもちょっと時間が
違います、ね、目の高さが違いますからね。
そうですね。
あともう一つポイントがあって、う
ん、はいはい、
日の出と日の入りの、まあ、定義、
うん、
なんですけど、日の出っていうのは水平線から太陽がちょこっとでも顔を出したら日の出になります。
出た瞬間ですね、
はい、で日の入りは全部が沈んで太陽が見えなくなったら日の入り、日没、
ね、意外とこう日の出はねイメージしやすいんですけど、
はい、
出たら日の出かなって感じ、日没の部分がね一瞬ちょっとあれ どのタイミングが日没かななんて一瞬わからなくなっちゃう時あるんですけど、
そうなんですよ、だから、昼と夜の時間が同じっていう日でも、
うん、
日の出から日の入りまでの方が、
うん、
ちょっと長いんですね。
あ、そうですよね、太陽の幅分ですか、
うん、5分ぐらいだっけな、太陽が1個分動くのに、
あ、 なるほどね、
うん、なので、日の出と日の入り半分ずつなので、うん、昼間の方が5分分ぐらい長くカウントされると。
なるほど。
いうことになりますね。
まあ、山があればそれだけちょっとあの日の入り日の出はずれてきますよということ
ですね。そうですね。で、ちょっとだけ、言っておきたいんですけど、
はい、
山があって日の一日没が早いっていうのがありますけれども、
うんうん、
例えば空が暗くなる感じ、
うんうん、
っていうのはその山があっても水平線に日が沈む時と、うん、まあ、同じくらいの暗くなり方なんですね、空自体は。
あ、なるほどね。
なので星が見え始める時間とか、
うん、
そういうのはその罹患年表とかその気象庁が発表している日の出日没の時間に、うん、合ってると思って構いません。
あ、なるほどね。
太陽が見えなくなるのは山があったり、建物があったら早く沈んじゃうということになりますね、
うん、そうですね。あと何て言うんですか、日の入りの時刻で例えば太陽が沈んじゃってもしばらくはね、明るいですもんね。
明るいです、明るいです。
うん、ね、だからなんつうんですかね、そこから夜っていうわけでもないんでしょうしね、どっちかちょっとね、気持ち的にはね、うんうん、
なので、まあ、しっかりした時間は出ますけれども、その辺の解釈や運用は、うん、使い方に合わせてっていうのでいいんじゃないかと思っています。
そうですね、
はい、
どうもアッポさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お便りは以上です。
はい、
続きまして4月11日から次回の4月25日までの天文現象の紹介を吉橋さんお願いいたします。
わかりました。
はい、
まずですね、パンスターズ彗星、
お、
私なかなか見られてないんですが、
もう未だに見れてないんですけれども、
もうこれはね終盤です。
うん、なんかね少し諦めかけてます。
私も諦めかけています。今は、日没直前じゃないや、日没直後、うん、日の出直前に太陽の近くで見えるはずなので、
はい、
チャレンジしてみてください。
はい、
あとですね、4月22日の深夜、
うん、
こと座流星群という、まあ、流れ星が多い日があります。
はい、
なんですが、なんかこと座流星群は当たり外れがあるようで、
うん、
そんなにたくさんは出ないかもしれませんが、覚えていたら4月22日の深夜、ただ月がね、うん、結構明るい日なので、
そうですね、月明るいとちょっとねっていう感じですけど、
はい、
まあ、もしね見れればちょっと頑張っていればもしかしたら少し見れるかもしれないですけれども、
はい、
はい、
あとですね、
うん、
25日からちょっと過ぎちゃうんですけれども、
はいはいはい、
26日の朝方が、
うんうん、
部分月食、
ほう、
で部分月食はですねなかなか見づらいと思うのと、
はいはい、
実際欠ける時間帯がですね、
うん、
朝方なのでなかなか見えないかもしれませんけれども、
うん、
26日の朝、部分月食ありますので、もし早めに目が覚めた方は、
はい、
ですね、一番欠けるのが5時ぐらいかな、
ちょっと早起きして
端っこだけなんですよね。はい、あとはですね、
うん、
変わらず木星が、日が暮れた後西側の空に出ていまして、
はい、
深夜になる前に沈んじゃいます。で土星が見えやすくなっていますので、土星がほぼですね、4月だと、うん、太陽と反対側にありますので、
はい、
夜中中見られる感じになってきました。
なんか春になってきてこうだいぶ見やすい時間帯になってきましたね。
そうですね、なので、
うんうんうん、
興味のある方は土星を見ていただいて、さっき、
うん、
メールでもありましたけれども、
うん、
望遠鏡で見ると輪っかまで見えるんじゃないかななんて思います。多分 ね、肉眼とちょっとした双眼鏡だと、輪まではなかなか見えないんですけれども、
やっぱ望遠鏡を、
望遠鏡を使うと、土星の輪が見えるんじゃないかと思います。
土星の輪はね、やっぱりね、直に見るとかなり感動します。
私はね、自分のちっちゃい望遠鏡で土星見たんですけど、
はい、
輪だと思うと輪なんですけど、なんかね、お団子に刺した櫛みたいに。
はいはいはい。ね、最初にガリレオ・ガリレイさんが作った望遠鏡がなんか土星を見たときそんな感じのスケッチが残ってますね。
串とあとなんだっけな、お団子3つで左右がちっちゃいみたいなスケッチとかありますよね。
そうそうそう、ありましたよね。
はい、
なんかガリレオ・ガリレイさんもそんな感じに見えてたのかしらなんて思いましたけれども、
はい、
はい、
ということで、次回までの天文現象でした。
はい、ありがとうございます。そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。
メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイト sonnai.com の sonnai 理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組以外にも sonnai プロジェクトの他の5番組の配信やリスナー交流を目的とした sonnai 友の会の登録のページなど盛りだくさんとなっております。皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次回の配信は4月25日木曜日の予定です。この配信が終わった翌日ぐらいからね、久しぶりに私東京に、そちらに行きます。
お、
はい、
イベントというやつですね。
そうですね、あの初めてのそんなプロジェクトのイベントに行くので、あのどんな格好で行ったらいいんですかね。もうそっちかなりあったかいんですよね。
あ、そういう意味ですね。あの、うん、スーツ着てこいとか塩ビ服で来いとか、そういう格好じゃなくて
うん、
男性でしたら、綿のシャツに薄い上着で問題ないですよ。
ぐらいですか。
はい。
やっぱりだいぶ暖かいですね、そっちはね。
そうですね。まあ、夜はもう軽く、1枚あるといいですけれども、そのくらいで全然問題ない気温です。
わかりました。気持ち薄めで行ってみたいと思います。
はい。
はい。お届けしましたのは、元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さよなら。